さあ始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをご紹介しております。そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあそれでは今朝も大菅さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか最近また日焼けしません？
毎週末過ぎるとね、要は月曜日の朝ここのスタジオに来ると焼けてますでしょ。
はい、はい、
そうなんです。昨日もリレーフォーライフでした。
今度はどちらの？
今回はですね、静岡県の長泉、三島の方ですね。
はい、
あちらに県立、静岡県立のがんセンターがその長泉町にあるんですが、そこのお膝元の長泉でリレーフォーライフに参加してきました。
その黒さから言いますとお天気良かったんでしょうね。
良かったな、本当に良かったですよ。今までですね、静岡県内のリレーに5回参加させていただいているんですが、初めてです。一滴も雨降らなかった。
ちょっと待って、そんなに降るんですか？
そんなに降るんです。
あ、そういえば一回お邪魔したことありましたけど、結構降ってて、みんな建物の中でいろいろしてたのも、見せていただいて、その中で、インタビューの音声いただいた覚えがありますわ。
そうですね、それがリレーフォーライフジャパンの静岡だったじゃないですか。実は今年 もう静岡開催終わってるんですが、雨降りましたので、
ね、あっちの静岡方面って降りますよね。
ね、う
ん、
そうなんですよ。なんで、それを長泉のメンバーと昨日も話をしてました。雨が降らない長泉初めてとか言いながら。
よかったよかったって
。ね、そうなんですよ。で、今日はちょっとゲストがないということでね、はい、フリーでお話をさせていただくんですが、実は9月から、
はい、
5週間、9月の、12、13の土日からですね、5週間のうちに、毎週末ってことなんですね、週末4度、リレーフォーライフがあるんです、僕。担当させていただいているところが。
そんなに。
そんなになんですよ。ですので、なかったのが9月の19日、20日、ここのがないだけで、あとずっとリレーフォーライフ、どこかに行ってる、参加してた、ということになるんですね。で、まあ最近で言いますと、9月の26、27日の、ここ、岡崎のリレーに参加させていただきましたが、ね、過去最高のその参加人数、2日間の延べでね、3600名超えのすごいたくさんの方に来ていただきまして、その会場では久しぶりよ菅さん久しぶりという声をね、本当に多くの方にかけていただきまして、まあ本部のあるところからその真逆のトイレまで行くのに1時間かかってしまうという、
うん、1時間？
そう。あ、ちょっとトイレ行ってくるねって言って、戻ったのが1時間過ぎ後。
もう、いつか昔にみんなどっか行っちゃってますよ。
ですね。
ね。
まあ、景色が変わってるぞぐらいの、浦島太郎状態、プチ。本当に、そんな状況が続く、まあ、ありまして、それでもね、やっぱ嬉しかったですね。1年に一度会える方々。まあ、もう少しそれよりもね、頻繁に会える方々もお見えになりますが、やっぱり岡崎の会場でお会い して握手をしたりハグをしたりとかいうことで、お互い元気でよかったねっていうようなね、形でお話ができるのもやっぱりこのリレーの醍醐味の一つだと思うんですけど、でプラスアルファそのラジオにも、岡崎のね会場からのみんなでリレーフォーライフスペシャルに急遽出演していただきましたけど、静岡の学生さんが来てくれたりとか、
はい、
はい、そういったサプライズもねあって、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。で、昨日までの今度長泉なんですが、こちらも長泉の実行委員会のメンバーの方にはちょうどね 1ヶ月前長泉の会議に僕参加しに行ったんで、皆さんとはまあ1ヶ月ぶり、一部の方とはその9月の12、13の静岡、うん、それ以来ぶり、まあ3週間ぐらいですね、うん、のまあ再会で、2日間お願いしますということで、いろんなお話をさせていただいたり、まあやっぱり握手をしたりね、ハグをしたりしてたんですけど。
ハグいっぱいしたんじゃないですか。
ハグですか。長泉では、またハグしてる大菅さんっていうのを、この番組にもね、ご出演いただいた静岡の、兄貴こと、杉山さんに、大菅さんまたそっちで、またこっちでって言われたんで、ちょっとね、減らしてたんですよ。
減らしたんですか。
減らしたんです。それでも、はい、思わずこのサプライズの参加の人たちがね、やっぱり見えて、なんと、福岡の、はい、はるちこと、宮部さんが来てたんですよ。はい、うん、ちょっと僕車の置いてある駐車場まで荷物を取りに戻ってきたら、向こうの方でなんかこっちを向いて手を振ってる人がいるんで、はい、誰だろう俺、あんな丸っこい人知らないしなと思ってたら、ハルチでした。
あらららら、らそうするとまたそこでハグが始まってしまいますね。
でした。
あ、やっぱり。
うん、リレーの会場で会うのは、それこそさっきゆうみさんが言ってた雨の静岡、あれ以来ですので、2年半ぶりぐらい。リレーの会場では、あとは東京の会議で会ってますけど、うん、だからなんかある意味新鮮だったん でそれからは、開会式やね、その後のサバイバーズラップもずっと一緒にいたんですけど、ま、彼女もヒーローズオブホープです。で、長泉といえば広沢さんという、僕らからすると大先輩の方がお見えになったですよ。
なった、
この方はハルチと一緒で、ヒーローズ・オブ・ホープの初年度、日本でいう2010年度のヒーローの方なんですが、去年長泉の会場で再会をできたんですけど、もうその時には、車椅子の状態 でその後残念ながらご卒業されました。
あ、そうでしたか。
そうなんです。なんで今まではね、広沢さんとあと担当として僕参加させていただいてたんで、ヒーローが2人いるねなんていう話があったんですけど、今年1人かと思って行ったらハルチが来てくれたんで、なんかそれはそれでね、すごく嬉しかったし、まあ体格から言うわけじゃないですけど、頼もしかったし
前置きしなくて、いくら言ってもよかったと思いますよ
そうですね、はい、はい、失礼しました。よかった、聞いてなくて。
いやいや、聞いてるかも聞いてるかも。
やばいですね。で、彼女は実は、まあ今福岡県の方にね住んでますけど、実家が沼津なんです。長泉のすぐお隣ですので、実家に帰りがてら参加したって言って、土曜日だけですけどお姉さんたちも一緒に来てくれて、うん、本当に楽しい時間を過ごすことができました。
よかったですね。
よかったです。ハルチの手料理っていうか、おにぎりを作ってきてくれたんですね。別に僕にだけじゃないですよ、言っておきますけど皆さんに差し入れということで、すごいたくさん作ってきたしてた。
すごいたくさんって、
多分うん10個
ほう、
もうみんなに配ってたって言ったんで、
ほ
んと。でそのうちの一部をこう分けていただいたんですが、美味しかったです。
そうですか、はい、やっぱりね、ハートがこもってますからね。
力はこもってると思うけどハートはこもってるかどうか分かんないけど、は
い、きっと力強いハートがこもってる
どうしてもそっちに行きたいんだよねで、そんなんでお昼もそこでいただいて、僕はリレーの会場だとあんま食べる機会っていうのをね、逸してしまうことが多いんですよ。岡崎でも、なんだ、バンプクーヘンじゃないや、エクレア、
はい、
エクレア一つと、あと愛知病院に行った時にいただいた松平まんじゅう一つ、
はい、
が1日目の食事でしたで、2日目の朝におにぎりを一つと、カップの味噌汁ね、売ってましたので、そのカップの味噌汁と、 以上です。
夢中になっちゃうと忘れちゃいますよね。
ダメですね、うん、食べるタイミング本当にしてしまうね。飯尾さんにとってからその空腹感っていうのが以前と比べると本当に少ないんですよ。だからそのまま過ごせちゃう、
はい、
以前だったら朝ごはん晩ごはん食べて2時間か3時間後には腹減ったって言ってましたけど、それがないんでね、うん、まあ過ごすことができちゃうっていうのがあるんでしょうね。それを思うと今回の長泉はお昼はちゃんと食べて、夜はちょっと少なかったですけど、あと2日目の朝あの会場の中でリゾットをやってくれてたんですよ。
お
ー、うん、あのどうかな、茶碗半分ぐらいの量で、300円で売ってて、チーズトマトっていう味 とチーズ味と2種類あったんですね。僕どっちも大好きなんで思わず量を見たら、あ、ちょっとこの量なら食べれるなと思ったんで両方って言ってお朝からしっかり食事もさせていただいたんで、あのいつもと違う感じの、はい、食事のパターンでしたけど、そんな長泉、あの、まあ、岡崎とね比較をしてしまうと、はい、そのなんだスケール的なものはすごくねこじんまりした感じなんです。で会場もよくあのありますなんとか自然の家みたいな、
はい、
はい、そういった会場ですのでグラウンドもさほど広くないんですね。だからそのトラックもね一周100メーターちょっとぐらいのトラックですので、まあ、こじんまりとしてそれがまたすごくいいんですよ。うん、で昨日の速報で一応聞いた感じですと、それでも500名を超える方が参加していただけたということで、あの今までの中で言うともう昨年よりも当然多かったということで、実行委員の人たちの頑張りがねそこに表れてるかなっていうふうにも思いますけど、そんなあのこじんまりアットホームな長泉、またねゆるいんですよ、いい意味で。ゆるいんで、まあ実行委員長が高橋さんですから、あの以前この番組にもねあの出ていただきましたけど、まあそのお人柄が出てる感じ、ゆるいでも楽しいっていう、だからすごくいい時間をねあの過ごさせてもらいまして、
ええ、
なんて言うんだろう、土曜日の早い時間はその福岡の春地がいてくれて、
はい、
で実はこれもまたこれもサプライズだったんですけど、夕方、
ええ、
あの先週このコーナーに出てくれました岡崎の実行委員長の米山さん、
はい、
三階ちゃんが今から向かっていいですかっていうメールが突然飛んできて、夕方来てくれたんですよ。
あらまあよかったですね、
うん、であの三島の駅まで迎えに行って、うん、あの会場入りしたんですけど、あのすごくねまたあの彼女も楽しんでくれてて、あやっぱりリレーっていいよねっていうような感じで、ウォークもしお手伝いもしでまったりもしっていう感じで、やっぱり開催側でないリレーいいですね。どういう意味かって
まあね、肩の荷が何にもない状態でね、うんうん、楽しむことだけに集中するっていうのもいいかもしれませんね。
そうですね、気が楽で、
うん、
でも開催側だからこそ味わえる感動とか、
はい、
そういったもの当然ありますし、で僕開催側でないリレーって言っちゃいましたけど、僕一応担当で言ってましたからね昨日。そういえば
あれ大丈夫ですか
今思い出しちゃいましたで、まあ一応担当なんで、あの土曜日の開会式の時に高橋実行委員長がね長泉の、ステージの上でこう進行してたんですけど、そういえば今思い出しちゃいました、主催者挨拶がなかったですねって言って突然言い始めて、でその時僕春地とあの静岡の杉山さんと3人で写真を撮り合ってキャキャ言ってたんですよ。で高橋さんからそこのあの騒いでる3人その中のあの帽子かぶった人って、僕しか帽子かぶってない主催者挨拶お願いしちゃってもいいですかっていう、まあ無茶ぶりで
サプライズ的な、
はい、
指名で、
はい、で普通主催者挨拶っていうと一人だけ壇上に上がってこう固い話をする感じなんですけど、隣に高橋さんがそのままいるんですよ。掛け合いで主催者挨拶をしてしまいました
掛け合いのね、
掛け合いで、
まあまあまあまあ
まあまあ あの中休みのこの雰囲気だしっていうのもあるんですけどね。で、あの参加者の人たちもこう笑ってくれたりとかしてて、楽しい主催者挨拶っていうのもなんか変な感じですけど、笑いを取るのに一生懸命でしたので、うん、で、まあ、最後に一応真面目なこともちょっとだけ言って、はい、ご挨拶をさせていただいて、でそれからこう あの会場の方で会う一言に、あ、さっきの挨拶された方ですよねあ、そうです、すみません、ふざけてて、いえいえいえ、よかったですよって言っていただけたんで、まあ、まあ、とりあえずはよしとさせてもらおうかなと
そうか、みんなちゃんと聞いてたんですね。
聞いてくれてました ね、 ね、うん、まあ、ね、今日の今朝 の、 あのテレビの方でも、もうどこでもやってますけど、まあ、今北斗晶さんの乳がんのね、北斗晶さんのその話題が大変上がってるじゃないですか、うん、今日なんかテレビつけると、あのラグビーか北斗晶かっていうぐらいの感じでね、報道されてますので、やっぱりね、そういった影響もあって、ちょっと話が前に戻っちゃいますけど、岡崎、
はい、
岡崎の乳がん検診者すごいことでしたもんね。
そうですね、一応人数限定ってことになってて、
はい、
でもうあと一人ですってアナウンスしたタイミングがすごい早かったなっていう印象が残ってるんですけどね。
そう、今までですと、まあ、4時半か5時ぐらいまででね、うん、40歳以上の女性40名という形で、
はい、
検診の方をねしていただいてたんですが、
はい、
今まで定員になったことはなかったんですね。
そうそうそう、もうじき時間終わるんですけどっていう感じで ね
で昨年がおすごいって言ってたのが39名だったんですけど、うん、今年の岡崎のその検診者は3時半の段階で優美さんのあとよ一人ですっていう絶叫が会場内にこだまするというようなそんな状況でしたもんね。
そうですね、
やっぱりそのぐらい関心が高いなっていうのもあったし、また長泉の話戻りますけど、長泉の会場の中でもやはりそういう、ね、話題が出てました。それと触診モデル、
はい、
うん、乳がんの触診モデルが静岡県がんセンターさんの方からお借りして、啓発ブースにずっと展示されてましたし、あと肺、
はい、
肺のモデルもあるんですよ。
へー、
片っぽは健康な肺、
はい、
片っぽ
は
まあ、タバコでね、喫煙で真っ黒になってしまった肺が並べてあって、ポンプを押すと空気が入るんですけど、うん、その膨らみ方が全然違うっていう、そういったものがあって、僕一応まあ、スタッフ、対岸協会のスタッフとして参加してたんで、そのブースに ほぼいたんですね。今年今まで参加した、リレーの中で一番足を止めてもらいました。
ああ、そう、
うん、
まあ、視覚に訴えるものってインパクトありますからね。
ありますよね、うん、岡崎の会場でもね、その検診者のところに、
はい、
その触診モデル出てたんで、
はい、
皆さんのこう触ったり見たりして、
はい、
興味をかなり示されてましたけど、長泉でも同様でした。
そうでしたか。
そうで、そこではまあ、うちの家族は乳がんを経験してますので、ちょっとそこに僕の経験談を挟ませてもらうと、すごく真剣に聞いてもらえるんですよ。
うん、
うん、でお年もね、僕よりもずっと先輩から、どうだろう、あれは女子大生、女子高生かなっていうぐらいの方たちまで、幅広い年齢層の方が興味を示されてましたし、旦那さん、ご主人と一緒の方もですね、ご夫婦揃って真剣に話を聞いていただけてました。うん、なんで本当に今、まあ、ちょっとね、相乗りみたいな感じで よかないかなと思うんですけど、今言わなければいつ言うのぐらいの、
うん、
今知ってもらうタイミングでしょっていう、うん、今検診に行ってもらうタイミングでしょっていうような感じで、ちょっとまあお話の方させていただいたんですけど、うん、どうしたらいいのって言われたんで、早く見つけることです、うん、日本では2人に1人がんになるっていうことをね、ずっと言われてます。なかなかその 防御をすることってやっぱりなかなか難しいんで、じゃあどうする、早く見つける、体の負担、それとお金の負担もそうです。 合わせて軽いうちに済ましましょう、うん、というような、まあ、お話をさせていただいたんですけどね。え
おっしゃる通り、うん、あの北斗晶さんのブログってお読みになりました？
読んでない。ちょっとね、正直言って多分読むと泣いちゃうといけないんで、なかなかちょっと見れないんですよ。
ああそうなんですか。なんかね、あの読んだんですけど、うん、その中の下りで、あの結構前から、はい、あのご自分で、まあ、食心っていうことじゃないんですけど、はい、なんか生活、日常生活の中で、うん、なんか違和感ずっと感じてたんですって。しこりがあったりとか、
そうですね、
うん、でなんかこう、なんかの加減でパッとうつ伏せになった時に、うん、なんかこう、なんかが当たって痛い感じがしたんですね、うんうん、結局それがしこりだったんでしょうね。
そうですね、う
ん、そういうのがあって、うん、でだけどあの自分の家系には乳がんの人がいないから、うん、あの乳がんは家系っていうかね、その遺伝でなるものだと思っていたから、あの乳がんだとはあの思わずにずっと過ごしてた、それで書いてあったんですね、ま、
それが残念ながら間違った情報ですよね。
そこなんですよね。
あの乳がんってその遺伝がねゼロじゃないんですよ、うん、ゼロではないんですが、だいたい1割以下って言われてます。
そうなるとね、
う
ん、
あのうちの奥さんもそうですよ。家系には乳がんなかったんですが、なりましたから、うん、あの多くはやはり生活の環境なんですよ。ですので、あのそういったあのなんていうのかな、間違った、
はい、
うん、あの情報を、ね、得るのではなく、リレーの会場でですね、正しい情報を得ていただきたいなっていうふうに思います。
そうですね。そうしたらもっともっと早く見つけることができてね、
はい、
あの全摘を免れることできたかもしれませんもんね。
そうです ね
特にタレントさんですもんね、うん、
あのリンパまで行くと本当にいろいろ支障が出てしまうんで、腕が上がらないだとか、うん、ですので、まあ、乳がんの場合で言えばその前になんとか見つけてほしいですね。で確かにあのその長泉の会場の触診モデルでね、あの説明をしながらもあったんですけど、これは上の方にできたしこりだからこうやって触ってわかるんですよ。でも内側に入ってしまっているものは触診じゃわからないよね。じゃあどうするかっていうと、やっぱりマンモとか超音波で探すっていうのが大事なことなんじゃないでしょうかねっていう。で検査に行ってなければラッキーなんです。その見つかったらどうしようって大概の人は言います。
あよく聞きます ねだけどそれ早く見つけるためにやるんだから、
そう
どうしようじゃなくて見つかったら早くあの対応すればいいんだやってっていう、
そういうことなんですよ、
ね、
ですのであの見つかったら怖いんじゃなくて早く見つけるために行ってくださいというのがちょっとここのところの経験からのコメントかな僕の、はい、
そうですよね、
はい
はい、説得力あります、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、
でまたあの今週末僕豊川のリレーフォーライフにおりますし、うん、あとですね、10月9日金曜日なんですが、夕方18時過ぎなんですけど、あの東海テレビさんのニュースに、まあ、うちの家族がちょろっとあの出させていただくことになっておりますので、またよかったらご覧ください。
はい、はい、チェックします。
はい、
はい、今朝も大菅さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。